はい、それでは268ページの仁王の宮カオル君のダイジェストを見てみましょうね。まずダイジェストカオル君の方からいきましょう。1番、カオル君は柏木と女さんの宮との不義密通の子ですよね。これは非常に出生の秘密として非常に大きなトップシークレットのことなんですけども、結局はまあ分かってしまうんですけどね。で2番目、宇治の大井君を愛するが結ばれず中野君に迫る、ね、これは最初お姉ちゃんの方を愛するんですけど、大井君は何といっても父八宮の遺言を守って独身を貫き、結局はまあ独身のまま死んでしまいますので中野君に身に迫るんですね。まあ、ただ結局中野君はこれはまあ仁王の宮が奪ってしまうっていうこともあるわけですけどね。はい、3番目、大井君そっくりの浮舟に恋するが仁王の宮と争奪戦になると。まあ、中野君の方は結局この仁王宮に奪われてしまいますので、じゃあ大井君そっくりの浮舟がいるわと紹介されて浮舟の方に恋をしていくんですが、これまた気がついた仁王宮が浮舟を奪おうとして、で2人の間で争奪戦となります。はい、じゃあ今度はダイジェスト仁王の宮いきます。1番、金城帝と明石の中宮との間の第三王子、まあ、つまり源氏の孫にあたる人物ですね。で2番、ネクラな香り気味に対して根垢で情熱的と、まあ、源氏の血筋直系的な感じの孫ですから根垢でプレイボーイという感じです。そして3番目、香り気味と宇治の姫気味たちの争奪戦を繰り広げ中野気味と結婚します。まあ、結局はその当て馬的にこの仁王宮を中野気味とくっつけようとしてしまった香り気味の計略が、まあ、裏目に出てしまって、で大井気味は失望から死んじゃうし、中野君は結局仁王宮に奪われるし、ということで香織君は第三の女性である浮船の方に行かざるを得ない。ただしその浮船さえも仁王宮が結局は奪おうとするっていう三角関係になるんですね。では下の図のところ、香織君 VS 仁王宮を見てみましょう。まずまあ言ったように分かりやすいところで香織君はネクラ、それから仁王宮はネアカっていう捉え方で、香織君の方は東の中将の孫というふうに覚えておきましょう。ただ一応表面的にはね、建前上は源氏晩年の子供、女さんの宮との間の子供だということにはなってますが、実際は東の中将の子供である柏木と女さんの宮との間の不意三つの子供ですね。で、不思議な香りを体から発散するという得意体質の持ち主です。で、一方、根垢である仁王宮は対抗心を燃やしてますから、じゃあ香り君が体から不思議な香りを発散するんだったら僕は香を焚いてやるということで、高価な香を焚き締めたその着物を着て、でそれを匂わせて勝負という形で根垢ぶりを発揮するわけですけれども、まあ中野君は奪うわで、浮舟のことを嗅ぎつけたら結局襲うわと、まあ源氏のさすが血を引いてるだけのことはあるという人物が仁王の宮ですね。このあたりキャラクターの違いをはっきりと分けて捉えておいてほしいということと、どちらが誰の、まあ、子供なのか、まあ、ただしその香織君の方は出生の秘密がありますからなかなか複雑ではあるんですけれども、そのあたりの人物関係を、捉えてでしっかりと整理しておいてくださいね。では第17章香織君仁王の宮の章を終わりということにしましょう。